平成28年度新潟大学ラジオ公開講座、お口が支えるがん治療。毎週日曜日のこの時間、今日から6回にわたりまして、平成28年度新潟大学ラジオ公開講座をお送りしてまいります。1回目のテーマはお口とがん治療です。この放送は新潟大学の企画、 BSN 新潟放送制作でお送りします。皆さんこんにちは、小野沢優子です。お口が支えるがん治療、1回目のテーマはお口とがん治療です。それでは今日の講師をご紹介いたします。新潟大学医師学総合病院歯科医療連携航空管理チーム顎顔面口腔外科、高木律夫教授です。高木先生、よろしくお願いいたします。
はい、こんにちは、よろしくお願いいたします。
先生は普段はどんなことをなさってるんですか？
はい、今ご紹介にありましたように、口腔外科ですので、一般の歯医者さんの治療としては、歯を抜いたりとかいうことをしてるんですけども、今回のお話では、医療連携口腔管理チームということでのお話ですので、口腔がんの患者さんの治療、それから、治療をしていく上での、粘膜炎やなんかの患者さんを紹介していただいた上での、まとめ役ですね、チーフをしているということです。
はい、今回のラジオ公開講座、お口が支えるがん治療ということなんですが、がん治療を口が支えるというのは一体どういうことなのかという、非常に不思議なタイトルでもあるんですが、先生ちょっと教えていただけますか？
はい、もうすでに、2010年頃からなんですけども、いろいろな、がんの治療を進めていく上で、
はい、
治療の内容によって、口の中、口腔粘膜というところが荒れてきてしまったりとかで、なかなかその治療を続けられなかったり、途中でやっぱりやめられなきゃいけなくなってしまうというようなことが起きて、それが結局は、がんの治療の効果にも、出てきてしまうということがあって、できれば、その粘膜炎を減らす、少なくとも程度を、減少させるということで、このような取り組みが始まったわけです。
がんという病気は、周り聞いてみても、がんになってしまったというような声はよく聞きますよね。
はい、
そのがん治療を行っていく上で、口の中が大事なんですよっていう、これは先生2010年ぐらいからということでしたが、一般の方はそのあたりはご存知なんでしょうか？
おそらく、皆さんご存知なくてですね、こういった取り組みをしていますと、患者さんを、以下の先生から紹介していただいて、
はい、
最初にこのやらなきゃいけないことは、その歯の治療とかがんの治療じゃなくて、歯の治療がなぜ必要かということをお話しすることが、それが一番最初の我々の仕事になるんですね。ですから多分、皆さんまだその認識がないというふうに思っています。
歯医者さんに行くというのは、どこかが痛くなって、歯が痛みがあるとか、歯茎が腫れたとか、そういう状況で歯医者さんに行くのはわかるんですけれど、自分はがんと診断されて、その後歯医者さんに行きなさいっていうのは、非常に不思議に思われる方多いですよね。
そうなんですね。今おっしゃってたように、やっぱり歯の、治療に限らず、大体、お医者さんに行くっていうと、何か困ってそれも痛くてっていうことがあって、はい、それで、治療をしてもらいに、医者に行くっていうことが一般的ですので、がんの治療、それも口の方は関係ないようなお腹とかですね、そういったところの、がんにかかったのに なぜ、歯の治療を最初にですね、やらなきゃいけないのかっていうあたりは、やはりなかなかすぐには ご理解いただけない部分もあるかと思います、
は
い、
では具体的にどういうところが問題になってくるんですか。
化学療法とかですね、うん、要するにお薬ですね、はい、お薬を使った治療っていうのが、どうしても何回かに分けて、うん治療をしていく、要するにがん細胞だけを、やっつけるわけにはいかないので、はい、どうしても正常な細胞にもある程度の影響が出る、
はい
そういう中で口の粘膜には少しこう炎症が起きてくるんですね、うん、そうするとその炎症に対して口の中が汚れていたり虫歯があったり、ということになると、より強くそういった炎症が出てしまっていわゆる不快症状っていう形で、痛み、ですね、染みたりとか痛みとかが出るためになかなかその食事が十分に取れなくなるとかですね、うん、そういう、全身への影響が出ることになってしまうんですね。ですからなかなかそのそれを我慢して、治療を続けるとかができなくなってしまう可能性があるわけです、
うん、そうすると治療を中断してしまうということもあるわけですか。
そうですね、ちょっと前にも言いましたけども、うん、やはりある治療目標を持って始めた以上は、はい、それなりの回数それなりの量をですね、うん実施することがやっぱり予後を良くするというかですね、はい治療効果を上げるためには必要になってくるわけですね、うん、ですのでそういうところでやはり中断をしなきゃいけない、まあひどい場合にはもう完全にやめなきゃいけないっていうことも出ることがあるので、うん、やはり本来の治療をするためには前もって粘膜炎やなんかがあまり起きないような状態っていうのを口の中の環境を整えてあげるということが必要になってくるわけです、
はい、その口の中の環境を整えるというのは具体的にどんなことをなさるんですか。
まずはいわゆる歯槽膿漏とかですね、うん、虫歯このあたりが一番その一般的に例えば皆さんも ご存知の歯の病気かと思いますけども、はい、少なくともその2つは、これは細菌の感染で起きてくるものなんですね、うん、ですからどうしてもそういうものがあると口の中の細菌の数っていうのはかなり普通の状態よりも増えてるわけですね、うん、そうすると粘膜炎を起こしたりなんかした時には細菌感染を起こしたり粘膜炎を悪化させたりというようなことが、起きてしまいますので、まずは、歯槽膿漏とか、それから虫歯そういったものを、事前に、ですね治療を始める前に、しっかりと治してあげる、まあ、完全に治さないまでもですね、うん、自分でコントロールできるような状態にしてあげるというのが、一つの目標になります。
これは全国的に行われているものですか。
そうですね、最初は日本がんセンターの方とですねそれから東京地区の歯科医師会の方で始まった動きなんですけども、はい、今はもう全国至るところで、うん、やはりがん治療の中の一つの、まあ、ステップとして捉えていただいた方がいいというふうな状況になってます、
うん、新潟大学ではどうなんでしょうか。
うちはちょうどそのがんセンターの方で、日本歯科医師会と管理を始めた時期ですね、はい、その時期と同じくらいからやはり入院患者さんを中心にですね、うん、外来通院の方はまだちょっと待っていただいて、はい、入院患者さんを中心にまずはできるだけ口の中の管理をして、治療を貫通しようということで始めました、うん、
はい。
で、まあ、最近はやはり先ほど言ったように全国的にももう一般化してきてますので、うん、できるだけ以下の先生方から早めに対応をということでご紹介をいただくこともありますので、
はい、
外来通院の間からでもですね、できるだけ対応できるような体制を今整えつつあるところです、う
ん、あ、それは心強いですよね。
はい、
うん、新潟大学は大学病院が途中で医学部附属病院と、はい、それから歯学部附属病院が統合したかと思うんですが、
はい、
これもそういった背景があるんですか。
まあ医科歯科の、まあ、連携に関してですね、
はい、
まあ、統合とはちょっとまた別の問題はあるんですけども、うん、逆にこの統合してしたことでですね、
はい、
この医科歯科連携に関しては、まあ、うちのような形で統合した形ですと非常にこうやりやすくなっているというのが現状だと思います、う
ん、医療連携航空管理チームですもんね、
はい
はい、これは随時こうお互いに情報交換をしたりとか そういうふうになさってるんですか？
いろいろな学会等がありまして、
はい、
こういうふうな取り組みをすると、こういう効果がありますよというふうな、うん、やはり報告とか、やり方とかですね、そういったものはやはり全国的にまあいろいろな形で広まりつつありますので、
はい、
できるだけそれに合った形で効果的に管理ができるようなことで、うん、まあ、お話を、させていただいて、まあ、この以下の先生方からもこちらに希望を出されて、うん、という形で、まあ、できるだけ患者さんにご負担のかからないような形で、うん、対応をするようにしております。
先生方の間でもこう行き来がもちろんあるということですね。
そうですね、
はい
はい、
こういった取り組みが、まあ、全国的に今広まっているということですけれど、大学病院の中だけの連携だとまだ足りないような感じですよね。
そうですね、特にですね、まあ、病気が分かってその病気の治療をするまでっていうのはある程度短い期間になりますし、
はい、
患者さんの全身状態もそれほど良くない可能性もありますので、
うん、
まあ、できるだけ短期間で、安全に、治療ができることを目的として、まあ、院内の患者さんに関してはうちでやるようにしてるんですが、
はい、
やはり終わってからのケアっていうのは、うん、これもまた続けなきゃいけないわけですので、
はい、
そうなると患者さんどんどん溜まっていってしまって、我々だけではとても、うん、見れるわけではないわけですので、うん、これに関してはもうすでに新潟県の歯科医師会の方と、まあ、がん患者さんの医科歯科連携に関する合意書を交わしまして、後方支援連携事業という形で、
はい、
開業医の先生方がその、どういうふうな形で管理をしていったらいいんだというような講習を受けられて、その講習を受けられた先生方のリストが我々、いただいてますので、うん、そちらの先生方のところにお願いをして後の管理をやってもらう、患者さんも、全県至る所にいらっしゃいますので、うん、大学に来なくてもですね、
はい、
そういうふうな、管理が受けられるというふうな体制を整えるようにしております。
新潟県内は歯科医師の先生方は多いんですよね。
そうなんですね、特に新潟市地区は多いですし、
はい、
県を挙げてもかなり他の県に比べると、多いというふうに言われてますので、そういうふうな形で登録してくださっている先生方もいらっしゃいますので、
はい、
大学でずっと通ってきてっていうことではなくてですね、お話しいただければそういうふうなところの紹介もさせていただいております。
その民間の先生方と大学の先生方との、まあ、交流といいますか情報交換というようなことも密に行われているんですか？
はい、今は患者さんをご紹介するにあたっては必ずその情報交換をするための、はい、お手紙のやり取りというのはやらせていただきますし、
うん、
何か体調が悪いとかですね、具合が悪くなった時には必ずそのまた紹介をしていただくというような形での情報交換をするような形にはなっております。そういうことも含めてその、受け入れるにあたっての講習の中にはは
い、
そういうふうな事項も含まれておりますので、
うん、
安心してその先生方に見ていただくということでよろしいかというふうに思います。
はい、ちょっと整理をしてみたいんですが、
はい、
まあ、今回のラジオ公開講座のテーマがお口が支えるがん治療、そして今日のテーマがお口とがん治療ということでお話を伺っているんですけれども、まずがんだと診断された時に、
はい、
大学病院でがんですよって診断されると、まず口の中見てもらいましょうよということになるわけですよね。
はい、一応ですね、入院をするにあたって、
はい、
まあ、どんなふうな準備が必要なのかということは、まあ、歯の治療だけではなくて、いろいろありますので、
はい、
そういうことをまとめてお話しするような今場所ができています。
はい、どういう場所なんですか？
まだはっきりとした名称になってないんですが、
はい、
今のところは入退院センターというふうに呼ばれている場所があるんですね、
はい、
これが大学の外来のエントランス会っていうか受付の会にございます、
はい、
でそこで口の中でこういう状態はありませんか、うん、というふうな、まあ、アンケート形式のもので軽く答えていただいて、
はい、
もし問題がありそうですと、まあ、歯科の方に連絡をいただいて、
うん、
その後、まあ、本当に必要なのかどうか、それから大学で見た方がいいのか、
はい、
かかりつけの先生のところで見ていただいた方がいいのかというふうな振り分けを我々の方でさせていただいて、
はい、
まあ、手術までの間に、手術とかですね、治療までの間に準備をするというふうな流れになっております。 ります。
そのに今仮に入退院センターというところで、はい、自分の症状をこう書いていく中で必ず歯に対するアンケートがあるということなんですね。
そうですね、まあ、今まで治療をどういうふうな状態でやっているとかですね、まあ、治療が途中になっているとか、はい、歯が痛いところがあるとかないとか腫れたことがあるとかないとかですね、はい、そういったことを簡単にその、聞かせていただいて、はい、もしあるようですと一度確認をさせていただいて、もしかすると、うん、必要のない方もいらっしゃいますので、必要のある方だけそういうふうな形で、うん、対象にさせていただくというふうにしております。
はい、いかにその口の中の状態が治療を進めていく上でキーになっているかという大事なところであるかというのが分かりましたが、先生ラジオを聞いている皆さんにお伝えしたいということがあればぜひお願いいたします。
はい、今お話ししたようにですね、治療を始めてからいろいろな問題が起きますと、
はい、
それを、理由になかなか治療が進まないことがございます。歯医者さんに行くのは歯が痛いっていうのがやはり前提だということを皆さんお考えかと思いますが、はい、ぜひそのがんも含めてですけども、そういった治療全身的な治療を始めるにあたっては、うん、口の管理ですね、これは治療をしている最中もですね、ずっとその栄養は口から取っていただきながら体調を整えてその治療を受けていただくというのが前提になりますので、ぜひその歯科治療を痛くないないんですがちゃんと受けて、治療の時には口の中の状態を良くして、治療に臨んでいただくということを、ご理解いただければありがたいと思います。
まずは口の中からっていうことですね、
はい、
口というのは確かに私たち今こうして話をしているのも、
はい、
口で話をしている、
はいはい、
で話をしている上では唇だけではなく先生いろんな口の中のものが働いてくれて話ができるんですよね。
そうですね、はいはい、口はまあ先ほどからお話している食事やなんかという栄養を取るということの以外に、まあ、話をする、まあ、呼吸をするというふうな、はい、まあ、いわゆる気道の一部でもあるわけですね、うん、ですので、そこの中で、まあ、がんの治療をすることで、まあ例えばベロが一部分でもなくなってしまうとか、うん、まあ、唇の動きが悪くなる、それから、まあ、のどちんこのところですね、軟口蓋のあたりがこう動きが悪くなると、うん、そういったことが起きますとどうしても会話ですね、おしゃべりがやっぱりこうしにくくなったりとかですね、そういったこともやっぱり出てきてしまいますので、うん、まあ、いろいろな意味で口の中っていうのはいろんな機能が凝集した場所だというふうに考えていただいた方がいいかと思います。
そうですね、ちゃんと伝えたいことが口の中の状態が悪くてなかなか音が出せないようになってしまうと、それだけで気持ちの上でもとてもイライラしたり落ち込んだりしそうですよね。
そうですね、やはり、まあ、生活の質っていうことをよく言われますけども、うん、はい、その中でその食事の問題とやはり会話の問題っていうのは、いつになってもですね、やはりその自分の生活をしていく上ではどうしてもやっぱり必要なものになりますので、うん、はい、それがやはりこううまくいかない、不自由になってしまうということはですね、うん、かなりその方にとってはストレスになりますし、それをまあできるだけ避けるためにはですね、まあ日頃からそういうふうな機能を残しておきたい、まあ、質をよく保つということの意味でもですね、
はい、
口の管理ということは、心がけていただきたいというふうに思っております。
口の動き、まあ、これから間もなく皆さんもお昼ご飯を召し上がる時間かと思いますけれども、はい、まず食べ物を食べるときに口を開けて物を入れますし、そして噛みますよね、
はい、
そして飲み込むという、
はい、
これだけでも随分といろんなところが動くんですよね。
そうですね、それも多分、まあ、皆さんこういう話を聞くとあそうかと思うかもしれませんが、ほとんど全てがもう無意識にやってる動きなんですね、うん、で、まあ口を開けて食べ物を口の中に入れる、捉えるという動作から始まって噛み切る、それから、歯の上で噛むっていう操作もですね、これも実は ベロがあるから歯の上に物がちゃんと乗せられて、
うん、
歯の上ですりつぶされて、それから唾液が出て、唾が出てですね、はい、で一つの塊にして飲み込みやすい形に持っていたところでベロで奥の方に送っていって、うん、で気道の方にというか、息のする方に入らないように食道の方に送り込んであげるというふうな一連の動作があるんですけども、はい、これが全部もう無意識のうちにやってることですので、どっか一部分が障害されるとものすごくやはりそこに意識が行きますし、それができないということになると、食べるということに関しても喋るということに関しても、なかなかその、難しいというか、ストレスになってきてしまうと思います、
うん、確かにそうですよね。無意識のうちにやってますよね、
はい、
食べたりお話ししたりという中で口の中がいかに動いているかというのをちょっと意識をしてみると、これはただものではないなという気がしますし、はい、そしてこれは私たち誰に教えられたわけでもないんですよね。
そうですね。だから子供の頃からもうお母さんのおっぱいを吸いながらですね、うん、そこでもうベロの動かし方もこれももう無意識のうちにやってることなんですね、ですので、まあ、母乳を取ること、それからその離乳食から始まっていろいろなものを食べ始めることですね、このあたりは、まあ、歯が生えてくるということもありますけども、
はい、
そういう中でそのまあ、歯も一つの道具みたいなものですけども、それをうまく使って、食べやすいもの、食べられるものを飲み込みやすい形に変えて飲み込むというふうな一連の流れを作っていくわけですね。なかなかそれを教えられるというわけではなくて、
はい、
やれる動作ということになると思います、
うん、そうやって私たちは食べて、それをまた味覚で感じて美味しいと思いながら、はい、こう食べているというのが、まあ、生きていく上でのとても支えになるわけですよね、
はい、
でこれが、まあ、口の中が正常な状態ではなくなるというのは非常にそのがんを戦うって言っていいんでしょうかね、がんをこう克服していく上でも非常に気持ちの中で違ってくるような気がしますね。
そうですね。やはり治療していく期間っていうのも、うん、毎日毎日やはり、がんがあること自体もストレスですし、
はい、
やはり、それに伴って二次的にそういうふうな口の中の粘膜炎やなんかが出てきますと、うん、やはりそれを、まあ、痛みのとの戦いになりますので、
はい、
やはり、ますますこの生活の質が下がってきてしまうということになります、うん、ですから、まあ、これからあと何回かのこのシリーズでお話しするようないくつかの、やはり一つだけではなくてですね、
はい、
いくつかやはりいろいろな問題が口の中には生じる可能性がございますので、
うん、
ぜひ、今後のお話をよく聞いていただいてですね、
はい、
まあ、できるだけそういった状態にならないように、そのためには、やはり日頃からの口のケアですね、管理というのを、しっかりとしていただくということが一番近道になるということをですね、ぜひご理解いただければというふうに思っております。
はい、いざがんですと言われた時に、じゃあ口腔内を見せてください、それはその見せてもらって、じゃあ治療しましょうというのには時間にも限りがあるっていうことですよね。
そうですね、うん、一般的には歯の治療ってどうしても削って詰めるとかですね、うん、型を取ってかぶせるとかですね、そういうふうな形で、まあ、何回か回数もかかりますし、
はい、
1回の治療自体もその削るとかですね、型を取るとかいうふうな形で、うん、その時間を要することです。ですので本来は虫歯があったら、歯槽膿漏になりかかってたら、うん、それを治してできるだけ歯を持たせてあげたいところなんですけども、もしがんの、うん、宣告を受けてですね、できるだけ早くやっぱりがんの治療に入りたいということになると、うん、そういった治療自体も制限されてしまいますので、うん、本来残さなきゃいけないような歯もやっぱり抜くことでですね、
うん、
できるだけ口の中の環境を整えてあげて、がんの治療に早く入れるようにということもやはりせざるを得ませんので、そうなると、まあ、終わってから がんの治療が終わって口の中の状態をって言った時には今度は入れ歯とかですね、そういったことで対応せざるを得ないということになります、うん、ですので、まあ、がんの宣告を受けない、間にですね、まあ、治せるところは管理していただいて痛くない治療を受けていただくというのが一番よろしいかというふうに思います、
はい、まあ、今まとめていただいたような気もいたしますが、はい、先生最後に今日の講義をまとめてください。
はい、いろいろなこれからお話がを聞いていただくことになりますが、まあ、どれもですねやはり、我々としてはできるだけ、避けるようにして皆さんが少しでも安心してがんの治療が受けられるということを前提にしてお話をさせていただきます。ですのでまあそんなに困るんじゃやりたくないとか、うん、そういうふうなお話ではなくて、ぜひ治療歯の治療をするということの重要性ですね、それをご理解していただいて、がんのになった時にはですねまずはその辺からしっかりと治して、がんの治療に貫通できるような形でね、うん、最後まで頑張れるような形で対応していただければというふうに思っております。
まあ、がんにかからなければ一番いいんですけれども、
そうですね、
今私は大丈夫って言い切れない部分もありますよね。
そうですね、うん、やはり、がんの統計なんか見てみますと、うん、まあ、新潟県でもですね、まあ、2人に1人の方はがんにかかるというふうな何らかのがんですね、うん、そういう時代ですので、まあ、絶対大丈夫というのはございませんし、やはり可能性として、高い場合にはですねやはり、そういうふうな対応というか、うん、予防策を取っておくというのが一番かというふうに思います。
がん治療をスムーズに行っていくためには口の中のケアが大切、そして虫歯がない時から歯医者さんにかかりつけの歯医者さんに行って見てもらっていくことが大切というお話ですね、はい、今後またいかに口腔ケアが大切かというのをお伝えしていこうと思います。来週2回目のテーマです。がん手術と口腔ケアがテーマとなります。ご出演は新潟大学医師学総合病院歯科医療連携口腔管理チーム口腔再建外科小田陽平助教です。来週もぜひお聞きください。高木先生、今日はどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
この放送は新潟大学の企画 BSN 新潟放送制作でお送りしました。